皆さんこんにちは。First of all、
まず最初に、2018年のお正月おめでとうございます。ちょうどあの中国のお正月の大晦日にあたるのが本日です。2018年というのは我が社にとって特別な1年です。30周年記念を迎えようとしております。1988年、私どもが初めてこの会社を設立した際、10名以下でしたが、NHK のレポーターが我々のオフィスに来てウイルスバスターに関して取材されました。1998年に、日本で上場をしました。その時は1000名弱でしたけれども、先月、バンクーバーでセールスのキックオフ会議があったわけですけれども、すでに会社は、6000名近くの規模になったわけです。30年間続けることができて大変光栄です。そしてサイバーセキュリティのビジネスで伸びることができて嬉しく思っております。常に一つの戦略というものを追求してまいりました。すなわちデジタルインフォメーションを安全に交換できる世界というものを目指しております。30年前に我々はピースオブマインドコンピューティング、心の安らぎを与えるコンピューティングを実現したいということで、エンドポイントのナンバーワンの PC のベンダーとして日本、ドイツ、ブラジルおよびその他の国において、続けてきたわけですけれども、20年前に、これからデジタルインフォメーションというものを、交換するのにインターネットが、中心になるだろうということで、我々はインターネットのウイルスウォールというものを提供しようということを考えたわけです。そしてスマートプロテクションネットワーク、そしてインターネットテクノロジーというものを使ってお客様を守ろうとしたわけですけれども、インターネットゲートウェイの防御においても我々はナンバーワンの地位を確保することができました。10年前インターネットだけではなくクラウドへの移行というものが進んだわけです。巨大なコンピューティングパワーというものが発揮できるわけでありますが、皆様方はクラウドへの移行というものをセキュアなものにしたいというふうに考えました。そこで過去10年間の間に我々はインターネットから仮想化されたデータセンター、そしてデータセンターのクラウドにおける AWS の展開などのモダナイゼーションのお手伝いをしたいということで、世界的にクラウドセキュリティではすでにトレンドマイクロ社はナンバーワンになりました。では次に何かというと、我々としては何をしなければならないかというと、皆様方のつながった世界をセキュアなものにしなければなりません。世界は非常につながっております。あらゆるデバイスがこれからはつながっていきます。コネクテッドカー、スマートファクトリー、コネクテッドデバイス、これらすべてはつながるということになるわけでありますので、ものすごく大量に注目して接続をいかにセキュアにするかということを考えなければなりません。そのため我々の戦略というものは過去30年間の間変わることなく、常に我々としては防御策というものを応用させ、そしてお客様のセキュリティ上の問題というものを解決するためにインフラの変化というものを予想し、そしてお客様のユーザーの振る舞いの変化というものを注目し、そして適応して脅威からの防御というものを全面的に提供するということで、我々はそれをネクストジェンセキュリティというふうに呼んでいるわけです。すなわちお客様の面倒を見なければならないし、前のインフラの面倒も見なければならないし、将来のインフラも面倒を見なければなりません。そのためクロスジェネレーションのサイバーセキュリティということで、エクスジェンセキュリティと呼んでいるわけです。トレンドマイクロ社としては過去2年間の間に17億以上ものランサムウェアのブロックをすることに成功しております。ランサムウェアというのは通常身代金として1ビットコインを求めてくるわけですけれども、世界においてはこれだけのランサムウェアからの被害というものを我々は救うことができたわけです。エクスジェンのテクノロジーというものは我々の3つの主なソリューションの中に組み込んでおります。まずネットワーク、それからハイブリッドクラウドセキュリティ、それからユーザー防御。過去数年間の間に私どもの方で例えば1 この1年間の間にハイブリッドクラウドのセキュリティにおいては2000社以上の新規顧客を獲得しております。そして、新規顧客をディープディスカバリー、すなわちネットワークディフェンスというティッピングポイントテクノロジーにおいては1300社の新規顧客を獲得しております。大手企業です。そしてユーザープロテクション、すなわちエンドポイントの防御で、かなり競争が激しいと言われているわけですけれども、それでも私どもの方では1万6000社以上もの新規顧客を獲得しております。しかもこれで終わるわけではありません。投資を続けております。この新しい環境に対して投資を進めておりますので、第4四半期におきまして私どもの方ではイミューミルという会社を買収しました。アプリケーションセキュリティを手掛けているところです。そのためサーバーのインフラのセキュリティを提供しているだけではなく、アプリケーションのセキュリティも提供しております。サーバーレス、あるいはコンテナーテクノロジーでアプリケーションセキュリティは非常に重要になってまいりました。さらに私どもの方ではもう本当に天才の集団といえるような人たちを獲得することができたわけです。脆弱性というものを戦うだけではなく、いろいろものを利用して最高の防御というものを実現することができる集団です。この人たちはもともとはテラスセキュリティラボに属しておりました。ここを買収することに成功しました。
重要なこの脅威のインテリジェンスをトレンドマイクロに提供してくれます。スマートプロテクションネットワークの一部ということになります。このような買収があったことによって第4四半期のコストが上がっていたということであります。さて次に来るのは何でしょうか。まずこの I インフラというところではよりクラウドへの依存が高まっていきます。 IoT そして 5G などが出てきますし、大量のデータを処理しそして守らなくてはいけません。ユーザーの要件というところではご存知の通り GDPR、 この個人情報を保護するという規制ですけれども、こういったものが入ってくることによってセキュリティ、コンプライアンス、報告などの要件が高まっています。そしてIT とこれからは OT が手を携えてさまざまな業界で協力をしなければいけないということですので、新しいコミュニケーションの方法が必要であります。つまりデータをまた違った角度から見ることができなくてはなりません。これによって新しい問題が生まれてきます。つまりスキルの不足です。セキュリティというのは今非常に本当なテーマでありますけれども、セキュリティができる人間を教育すると研修するということは非常に大変なわけです。ということでスキルが今足りないという状態が続いています。さて脅威の方ですけれども、こちらはより多くの攻撃が生まれてくるということと、それから仮想通貨の脆弱性というものもございます。ビットコインに関して関心を持たれている方も多いと思いますけれども、仮想通貨にも脆弱性があります。ブロックチェーン自体は非常に優秀な技術ですけれども、その技術を通貨として使っていくということによってさまざまな脆弱性が生まれてきます。そしてご覧の通りですけれども、より多くのデジタルの通貨をやり取りすることはこのインフラ上でより多くの攻撃が行われることを意味します。そして取引所からお金が消えてしまうと、ビットコインを盗むことができてしまうという状態になるわけであります。したがってこのインフラ自体に対する攻撃が増えていくということが考えられるわけです。2020年には200億以上のものがインターネットにつながると言われており、それぞれがたくさんのデータを生成します。トレンドマイクロとしての予想ですが、27以上の新しいランサムウェアファミリーが1ヶ月あたりですけれども2017年には確認されております。毎月これだけの数新しいランサムウェアが生まれているわけです。これがどんどん増え続けてきます。そしてエンドポイントが未だに一番大きなターゲットなわけですけれども、最も脆弱なところでもあります。 エンドポイントを使っているユーザー自体がターゲットになってしまうからです。そういった中で BEC、 この会社のお金をハッカーに対して間違って送ってしまうといったような、そういったところですけれども、90億ドル以上の損害が出ています。また IoT のデバイスが悪用されることによって DDoS 攻撃が行われます。現在の冬季オリンピックにおいても、いろいろと起きているということであります。攻撃がたくさんありすぎて、そしてリアルタイムでビデオが送信できなかったということもあるようです。 IoT のデバイスが悪用される、そして iOS デバイスを使って DDoS 攻撃をするということが大きな脅威になっていくでしょう。このようなさまざまな予測を我々しているわけでありますが、全体的に申し上げられることは、パーフェクトストームとしては2つあります。脅威自体がより複雑になります。そして損害も大きくなります。またサイバーセキュリティの担当者の専門性が足りなくなってくるという状況が起きるわけです。だからこそ我々としてはソリューションとしてはセキュリティオペレーションセンターがこれから重要になるというふうに考えております。つまり SOC です。このサイバーセキュリティの専門性ですけれども、専門家を一箇所に集めて、そしてよりスケーラブルなサービスを提供する、より多くの人々を保護することができるようにしなくてはいけないと考えています。こうすればさらに全体的な状態が分かる、個別に見てるのではなくて全体像が分かるようになるということです。この SOC によって監視がすでに行われており、多くの企業がこのような SOC のオペレーションを始めています。しかし大企業に限った話ではありません。あるいは政府に限った話ではありません。 SOC というのはさまざまな形で実現することができるわけです。まず中小企業コンシューマーに何ができるかといいますと、自分たちで SOC を持つわけにはいきませんけれども、プロバイダーにお願いをすることができるわけです。通信会社などがこの継続的なセキュリティモニタリングをやるということができるわけです。トレンドマイクロとしては、このような例えば通信企業が、スモールビジネス中小企業に対してサービスを提供できるようにする、コンシューマーに対してサービスを提供できるようにするお手伝いができます。そしてトレンドマイクロの、プレミアムサービスというのがありますので、スマートプロテクションネットワークのようなものを使って我々自身が、消費者のために SOC として、機能するということも可能になります。我々自身がサービスを提供することも可能になります。ウイルスバスターのプロダクトを売るだけではなくて、プレミアムサービスを、コンシューマーに提供することができます。次に中堅、順を追ってですけれども、ここではやはり独自の SOC を持つということはなかなか難しいわけですが、そういった意味では、委託をすることになります。マネージドセキュリティサービスプロバイダー MSSP を使います。これに対してトレンドマイクロがパートナーのイネーブルメントを行っていくわけです。 MSSP が SOC サービスを提供できるようにお手伝いをするのがトレンドマイクロの役割ということになります。さまざまな地域でこれを行っていきます。そして大手企業ですけれども、こちらはやはり自社で SOC を設立する必要があります。しかし多くの課題を抱えています。というのは現行の SOC にはさまざまな問題があって、なかなかそれに対応しきれないからです。ということで通信企業であれ MSSP であれ、あるいは大手企業の SOC であれ、必ず何らかのセキュリティオペレーションセンターのエクスチェンジが必要になってくるということになります。さて現在のこの SOC の状況どうなっているのでしょうか。彼らは一体何をやっていて、どんな課題を抱えているんでしょうか。基本的にはこのように大きなスクリーンをたくさん見て、アラートのモニタリングをしています。大量のセキュリティのアラートの監視をしています。しかしこれが非常に困難である。なぜかというと、あまりにもたくさんのアラートが上がってきます。実際にお客様と私もお話をしておりますけれども、 SOC では1日になんと100万以上のセキュリティアラート、 数百万のアラートが入ってくる可能性もあるということです。あまりにも数が多いので優先順位もつけきれない。そしてこれだけたくさんのアラートが上がってきているにもかかわらず、本物の本当に重要なアラートを見つけることができないということです。アラートがない状態で突然、攻撃にされてしまっていたということもあります。2年前から攻撃されていたという事例もあります。これが一番大きな課題です。そして2つ目ですけれども、個別のイベントをそれぞれ管理をしなくてはいけません。アラートが出てくるたびにそのイベントの管理をしなければいけない。そしてチケットを発行してフォローしなければいけないわけですけれども、そういった意味ではエンドポイントで例えばファイアウォールの接続があって、例えば悪意ある IP アドレスにつながっている、そしてサーバー側ではファイルが暗号化されているといったような、その個々のですねイベントに管理対して管理はするんですけれども、それをつなげることはできないんです。これとこれをつなげると実は一つのインシデント、一つの APT であった、一つの攻撃であったということで、それがインフラに対して攻撃をしていたということなんですけれども、それがなかなか見えません。サイロ化されているので実際に何が起きているかということが限定的にしか理解できません。そして3つ目ですけれども、報告書を作成するための仕事をしなければいけない。そして報告書を作ってエンドポイント、ファイアウォールといったようなそれぞれの担当部署に報告書が送られて、報告をしてくださいということを指示するわけですけれども、やはり報告書を作るだけでは不十分です。アクションをしなくてはなりません。しかし課題としてはスピードが遅すぎるということがあります。報告書のエビデンスをまとめて、そして各部署に対してアクションを依頼するというこのプロセスがスピードが遅すぎるわけです。 CIO、CEO、取締役会の方からはすぐにアクションを取れという指示が降りてきます。もっと早くアクションを起こせという課題が突きつけられています。これだけたくさんの課題が現在の側にはあります。
我々に何ができるか、そして彼らは何を必要としているかというと、まずモニタリングの機能です。何百万のアラートの監視のためには人間を使うのではなく AI を使わなければなりません。それから徹底したスレッドインテリジェンスというものが必要です。そしてモデルを構築しなければなりません。そうすることによって基地の脅威というものを検知したり、早期の脅威の発見というものもすることができるわけであり、全体のインパクトを理解することができます。それから2つ目に、包括的な原因解析およびインパクトの解析というものを非常に効率よく早く実現しなければなりません。そしてその解析結果というものを取ってプロセスを幾分か自動化し、そしてもっと早い対応というものを実現しなければなりません。そしてこれからはトレンドマイクロには最も大きなチャンスがあると思います。 MSSP であれ、アウトソーシングされたセンターであれ、あるいは政府であれ、大きなセキュリティのオペレーションセンターであったとしても、我々は人工知能対応の脅威を探し出すプラットフォームを提供することができると思います。今のトレンドマイクロの全ての既存のプロダクトにおいて特定のフィーチャーというものを追加します。より多くの情報を集めます。そしてその情報というものをタイムリーに活用し、そしてソックの方に迅速に情報を提供し、そしてこういう情報を使って我々の方からは脅威の情報、それから AI 対応の脅威対応のプラットフォームを提供することによって、より早期の脅威の発見というものを行うことができます。それから2つ目に、さらに我々の方では自動化というものでお手伝いすることができます。既存のサードパーティーの他のプロダクトと連携し、これらの情報というものを活用して IOC インジケーターオブコンプライズという業界標準があるわけでありますけれども、これらを使うことができます。スティックスおよびタクシーというのがあるわけですけれども、侵害というものの指標というものを展開することができるわけですが、トレンドマイクロもこの標準というものを大きく支持しておりますし、この標準を使って情報の伝達のために活用します。 これによってソックがより早く運用を進めることができます。さらに既存のプロダクトともつなげてソリューションというものを展開することができます。これから10年間の間の我々の戦略の中核をなすのが、こういったようなソックへの対応というものを進めてまいります。我々がセキュリティオペレーションセンターそのものになろうというわけではありません。しかし我々のプロダクトやテクノロジーがソックの方からお客様に対してより良いソリューションを展開する上でお手伝いすることができます。そこではインフラの中で全面的にトレンドマイクロのプロダクトを利用していただけると信じております。そしてこれによって皆様方のつながった世界をセキュアなものにすることができると確信しております。ご清聴ありがとうございました。